11月10日月曜日、
続
開始
お宮の
マイスイートロード。
今日はジミー・ヘンドリックス、もう天才ギタリストですけれども、紫の煙、
なんとも言えんでしょう、
はい、お届けいたしました。
紫の煙はあった
何の煙なんでしょうね。
白か煙はそれはたまにアホ山ほばみゅっとぴょって、
ちょっと怪しげなね、
あミステリアスな、
ね、感じがしますよね。でもその怪しげな感じはこのコード進行とかにもちょっと現れてる感じがしますよね。
なんかもう後半のかき鳴らしてる感ちょっとかっこいいなと思いました。
かき鳴らすってどういう感じでしょうか。分かっとっとお前。
いやよう分からんですけど
言うなってならかき鳴らし して一生懸命叩いてああして現場ワワワワワワとかね、うん、アームとかこの人すごいんですよ。
そうパフォーマンスがね結構いろいろ
なんていうこうアーム、ああいうのはねもうほんと微妙、そう
なんかね
繊細
こう背中で
ひねりとかね、
はい、そうですよ。
それちゃんとコード合ってるんですか。
いや多分もうねそれあるんだと思うんだけど、
へー
そう、ひな技とかね、なんか結構パフォーマンスがね。
パフォーマンスすごいすごい。もう、
見てみたかったな、本物。
はい、
あ、そうですか。ちゃんとあの DVD 見れますよ。
あ、あるんですね。
あります、あります。はい、ぜひ
見てみてください。
はい、
さあ、今日はゲスト登場です。
はい。
おみやちゃんは初めて会うので、
ファーストタイム。
第一印象を聞いてみようかな。しんちゃん先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しんちゃん先生よくラジオで聞いてましたよ。
何をですか。
本物
初めまして。
あの声より若々しい。
声より若々しい。
声より若々しい。
なんか聞いてた感じよりも若々しくて、うん、すごく笑顔が素敵、
うん、ありがとうございます、うん、嬉しい。
もう大丈夫よ。
しんちゃん先生、うん、どうですか。
完璧。若いお宮さんで、
はい、
可愛
いくてい
いですね。
やだ一回も目見てくれない。
恥ずかしい。
すごい恥ずかしがり屋さんだもん、目を見なかった、気があるかも。
わどうしよう。
うわ大変なこっちゃ。
そんな
帰りカレーライスかなんか食え。
なんでカレーライスなんですか。
いやカレーライス好きだけ
ど。あなるほど。
カレーライス一緒に食べて目を合わせてもらってそれからこう擦ってお話をする、
うん、
他になんかこう雰囲気的にないの。
なんかてっきりラジオの話、ま、ちょっと真面目な感じの印象だったんで、うん、白衣着てきてるのかなと思ったら
なんでな
んか意外とスーツでピシャッと決めて。
そうそう、いや普段ね結構夏はあのカラフルなんですけど、うんだいたい今ぐらい先生ね結構スーツが多いですね。
だからなんかの営業のなんかサラリーマン風な感じやったんでまさかしんちゃん先生とは思わなかったです。
じゃないでしょう、うん、サラリーマン風なんか言ったらあなた何をご無礼。
今度から白衣できます。
ぜひぜひお願いします。
いいですか。ミニスカートというのなんかあの看護師さんの白衣まで用意していただいてあなたにはこれみたいな感じで。
いやいつも見てますからいいですそれは。
ですか。
はい、
ですよね。
そっか。
なんださ
あ今日はどういった、はいお話をしましょうか。い
やいやいや今日はやっぱり今盛んに話題になってる、
うん、
イボラ。
イボラ、
うん、イボラ、
エボラ、
エボラ熱
感染症出血熱、ね、
まあ、
怖いですね。
怖いですね。
この前もなんかね他人事じゃない感じですよね。
そうそうそう、あんまり必要以上に怖がるっていうのはあんまり良くないですね。正しく怖がるというような、うんうんうん形にしなきゃいけない
ですね。改めてちょっと解説、
はい、解説するあれはないんだけれどウイルスですもんねエボラっていう、
はいはいはい、
だからウイルスの中でも僕らがちょっと知ってるのはそんなに詳しくはないんですけれど、うん、やっぱり一番危険な部類の、うん、種類のウイルスということで指定してありますね。もともとは確か70年代中盤ぐらいにそのアフリカの中央部ですね、
はいはい、
あそこら辺で発生したのが確か一番最初でしたもんね。
約43、4年前ってことですかね。
そうですね、
うん、
そこでいわゆる感染を起こした方が患者さんが鼻血とかですね、
はい、
あるいは吐血とか下血とかいわゆる消化管から出血をする
症状で出血を伴うんですね。
そうそうそう。で僕らも学生の頃習ったのはもうそのイメージがものすごく強くて、
うんうん、
エボラ出血熱っていうのはやっぱりものすごい怖い病気で、
致死率がね、やっぱ高いというのがあって、ね、
当時確か9割は治らないっていうふうに習った覚えが、
9割以上
っていうふうに、今はあの報道では 70% 以下っていう ね話があるんですけれど、当時はねほぼ 100% 近い9割以上っていう話だったから、うわ恐ろしいものがあるなっていう話をそのみんなでしてた記憶がありますね。
まあね、しかしあのウイルスってよくこうテレビで見れば本当になんかこう、はい、なんとも言えないこう、
そうですね、
形というか、
そうですね、
してますよね。
まあ要はあの DNA のねその核の中に侵入して、うん、やっぱその細胞を増やしていくものですからね。だから細胞っていうか自分のそういった核を増やしていくものですから怖いんですね、
ウイルスってね、やっぱり、うん、そうですよね。
ただエボラがそんなに感染力、いわゆる移っていく力が強いかっていうと実はそうでもないっていうふうに言われてましてね、むしろ、
うん、
この前大騒ぎした新型インフルエンザですか、
はい、
はいはいはい、
うん、あちらの方がやっぱり感染性っていう意味では強い、
ね、
まあ今ねよくインフルエンザの予防接種の時期ですけど ね、
そろそろね、うん、もう皆さん方も10月から補助金が出てますからね、うん、インフルエンザワクチン、うん、ぜひ
ですよ、ね、
ぜひぜひやってください。まあこれはエボラとは関係ないですけど、ね、今のはインフルエンザワクチンですから、
うんうん、でもこれもまあ、うん、ウイルスというか、
う
ん、
そう
ですよね。
で
インフルエンザ、
うん、そうそう、インフルエンザはもうやっぱりもうどっちが怖いかっていうと今の現時点の熊本県ではやっぱりインフルエンザの怖さっていうのが我々は実際問題としてはですね、やっぱりお年寄りがインフルエンザのウイルスにかかった後に二次的に要するにそれで弱った体に肺炎を起こすんですね。だからインフルエンザそのもので肺炎を起こすのもあるけれど、二次的に体が弱ってそれにばい菌がこうかぶさってくるっていうね、いわゆる細菌性の肺炎になるっていうのが多いもんですから、
やっぱ見えないってなかなか怖いですね、だからね、
そうですね、
かきうがい手洗い一生懸命冷凍したとしても、ね、かかるときはかかるんだろうし、難しいよね、
それこそインフルエンザ予防注射あったり手洗いうがいで予防ある程度できるじゃないですか。そうそう、でエボラに関しては私たち知識がほとんどないに等しいので、どういった予防ができるのかとかどれぐらいで感染するのかっていう知識がないんで、
あのこの前そのいろいろ流行った感染性胃腸炎、腸炎、
はい、
あのノロウイルス、
そういう時期でもまたありますよね。
ノロウイルスの方がそういった意味ではちょっと強いみたいですよ、感染は、
ではだから嘔吐したのとかから移るですよね。そう、
嘔吐したやつをあれはアルコールは効かないから、あの次亜塩素酸っていうですね、
はい、
入ったんですか、 0.1% の入った
入った、
はい、
あの漂白剤の入った、は
い、あれできちんとやらないとあのノロウイルスはダメですね。だから
大変、
うん、そういう指導とかも今病院ではこう、うん、セミナーとかしてですね、その患者さんの吐瀉物をどういうふうに処理したらいいのかっていうのを勉強したりとか、
うん、なるほど、
やってますよ、
やっぱ正しい知識がね、そうそうそう、必要なんですよね。
とにかくやっぱりあの咳をする時も、
うん、
あの咳エチケットとかね、
はい、
やっぱりこう、うんうんうん、マスクをきちんとしなきゃいけないとか、
はいはいはい、
あの 人前でごほんごほんやるのはやっぱりいかんですよね。
そうそう、よくね、うん、食堂とかでねごほんごほん揺らしたい、うん、ちょっとよそ見てすりゃよかろうにとか外で咳してくれやいいのにとか思うけど、
うん
まあ、そういうのもね間接的に、
うん、特にやっぱりインフルエンザとかですね、そういうのはそういった空気飛沫感染でこう起こしますもんね。
あとあのよくそういう、まあ、風邪とかインフルエンザとかそうですけど、ええ、空気が乾燥しているのが良くないって言いますよ ね、うん、
そ
うです
よね。
あれも乾燥した、うん、要するにウイルスとかがその空気中に漂ったりするんですね、
うん、
で特にその感染力が強いインフルエンザとかはやっぱりそうやって移っちゃうんですね、
うん、
エボラはそれはないみたいですけどね。
あ、飛沫感染ではないですよね、
うん、じゃないって言ってますね、
うんうん、
でもやっぱり患者さんの汗とかね いっぱい出るでしょう、はい、熱出して、はい、であれをシーツの時にそのいろいろこう防護服を着てやるんだけれど、うん、結局それを脱ぐ時に
あーいやでももう本当ニュースとか見てても、うん、あの医療関係の方がね、うん、それで感染されてるっていうのがもう本当こもう胸が痛いというか ね、うん、あります、
うんうんまあ、本当に大変な騒ぎでねやっぱり早く収まってほしいと思いますけど ね、
ね、うんまあ、今からでしょうからなかなか収まるって言っても、うん、
まあやっぱり変なんでしょうけどワクチンが実際投与されるようになると思うし、
うん
うん、薬もねZMAP とかあとは何ですか富士フィルムさんがね日本製の、
うんうん、言われてますね
ああいうのが投与されるようになるとかですね
うん
やっぱそういった期待はありますねやっぱそういったところで、社会貢献というかですね日本の企業も、うん、偉いもんですね大したもん、うん、
そうですね、うん、今日はしんちゃん先生にエボラ出血熱の、まあ、お話から、まあ、これから、ね、インフルエンザの時期などもあるということで、うん、正しい知識を持って、うん、いきましょうということでした
ノロウイルスまでね、
はい、
めてね、はい、
今日はねしんちゃん先生にいろいろ曲の間も話をね、はい、聞いていて、ね、やっぱその知識を正しく持っておくっていうのは大事ですよね
本当ですね
正しく怖がるっていうんですね、
うん、正しく怖がる、うん、なるほどね
過敏になりすぎてもダメだしね、うん、これは、
うんうんね、騒ぎすぎてもいけませんよね、
うん、
しっかり知識を持って専門家が言うお話をきちんと聞いとかないとですね、うん、自分で勝手に解釈して大騒ぎしてもいけないですね、
うんうん、
対策法はあるからちゃんと、
うんうんね、なるほど
そう、ねうん、結構あのなんかこう自分病院みたいな人が多いて、うん、
あそれあるある
本当、ね、塚原病院的な感じで
自分ででしょ
そうそう大宮病院もあるでしょうが
あります
あらなんか熱なこと風邪ひいたすか な風邪薬のどこかみたいななんか自分の判断、
うん、よくある
結構女性多いもんね、
う
ん、
あそう
女性多い男は結構あの、まあ、疎いというかぼーっとしとるというか、
うん、
まあ皆さん早うこうひどなったら病院に行かにゃんたいみたいなのがあるけど、
うん、
女性なんか知ったかぶりみたいな
我慢しちゃうんですかね
なんかあとはですね飲んどかにゃんとか、
まあ、これは良かったり悪かったりだと思うんですが、
うん、
あの今って情報がすごくたくさんあるので、自分でこう症状があったりするときにインターネットとかで、
ね、そう知恵袋とかで
検索して、あ勝手にこれかもとかでしかもですね、うん、意外とこう、うん、出てくるんですよねいろいろちゃんと、うんうん、そういうのってありませんかねいや
よくありますよ
病院とかに来る患者さんで、
はい、患者さんよく調べられておいでになりますけどですね
もうこれじゃないですか的な感じで
そこでね僕も一緒になって調べます
、はい、なるほど、
うん、一緒になって調べて、
うん
うん、いろいろこうディスカッションをちょっとね、
うん、
して、それでご納得いただいて
あ、うん、当たってます大体そうやって持ってこられる
自己診断
ね、
若干湾曲してるでしょ
1割ぐらい当たってますね
1割当たってんの、
うん、
なるほどね、
うん、大抵はねやっぱら僕らでもね僕らでも精神率っていうのは実はこれ言っていいのかどうかあれだけど、
うん、
昔のね大学教授今から40年ぐらいの教授が、うん、内科の教授が、引退される時の最終講義で自分の精神率は3割だったっていうお話をして
うん、それは
で、はい、みんな驚いたんですね、
うん、
でその時にプロだった先生方は3割も大ねぴったしなの、はい、でマスコミの方々は、うん、3割しか当たらないのみたいな
やっぱりその
ギャップがね、だって病気の名前なんて所詮人間が考えたもんですよ、
うん、
だから分からんのなんかいっぱいあるから今でもエボラとか、ねうん、デングとかで大騒ぎするわけですよね、
うん、
やっぱり謙虚でなきゃいけないし、うん、僕らは 100% 何でも分かるはずもないし
大体そんなわけ分からんアフリカの奥地まで行かんちゃよかったもん大体いてか帰ってこらすとおらすけいかんわけたい、
ね、
本当に、
うん、やっぱりアフリカの奥地のですね、うん、ああいういわゆるジャングルの中にはやっぱり未知のウイルスがいっぱいあるらしいですよね
未知のウイルス未知の生き物
そのまま知っとかないかん、
うん、
ね、
あれを人類がいじっちゃうとですね、
そう、あ、卑怯だけやっぱ大事にしとかないか、
やっぱりね、罰が当たっちゃうのかもしれませんね、うん、だからこれはもう継承かもしれません、
うん、人類に対
する
、なる
ほどね、そっちの方がなんか正解みたいな感じがするな、うんうん、あ、
まあその今言ってたみたいな自分でこう判断してこうじゃないかとか言って、
う
ん、
そう、
そこでこう自己完結して、まあ、良くなればいいですけど、やっぱりこう安心して相談できるかかりつけのお医者さんみたいな、うんうん、
素晴らしい